どうも、まいどさん。石川県の変な米農家、青い T シャツです。少し前の話なんですけど、僕が愛してやまないどんぐり FM というポッドキャストがあります。その9月20日配信の623回、徹底討論最強のご飯のお供とはっていう回で、僕がお便り書いたやつが読まれたんですよね。話題としてはご飯のお供、お二人のおすすめお聞かせくださいということを書きました。ご飯のお供はご飯に合うおかずですよね。で、なるみさんは納豆をめちゃくちゃ押されてて、なるほどなーっていう感じです。で、夏目ぐさんは明太子押されてて、これも納得ですよね。何かしらのどこかのランキングで1位、確か明太子なんですよね。ご飯に合うものっていうもので、番組内でも案内してますね。ランキング .net っていうもので、ご飯に合うお供ランキング、3位が生卵、2位が納豆、1位が明太子というランキングでした。番組内で紹介されとったお二人が知ってるってやつ、さすがですね。なんかいろんなことご存知やなと言っとって、まあ食べるラー油は有名どこっすよね。あと、ご飯にかける餃子、これは僕実は知ってて、栃木に行った時にお土産で見つけて、買ってあります。これ実はまだ手つけてないですけどね、これ新米のタイミングで食べたいと思いますね。ご飯と餃子は合いますからね、本当にね。あと半殺しキムチですね。これはなんかすごいキラーコンテンツって感じしますよね。キムチ結構好きなんですけど、この半殺しキムチってすんごい、これワードだけでわ、絶対うまいなっていうことをなんか示してくれたような、そういうおかずですね。公式サイトの情報を見る感じで言ったら、超激辛野沢菜キムチ漬けというもので、お土産にもよく使われるものみたいですね。めちゃくちゃうまそう。これはご飯がめちゃくちゃ進みそうですね。なんか米農家って、米作ってるんだから米の提案もいろいろ知ってるでしょうみたいな感じで、まあ夏目ぐさんもそんな風にちょっとなじってらしたんですけど、意外と僕はその辺弱くって、ご飯のお供とかそういうのってあんまり提案できるネタ持ってないなっていうふうにこれまで思ってました。そういうのもあって、僕があれこれ提案するよりもどんぐり FM のお二人だったらどんなことを提案するのかなっていうことが気になってお便りした次第です。お便り読んでいただきましてありがとうございます。なんだかこれをきっかけに音声配信を始められた方もいるっていう話を聞いてて、おしんこ FM さんはこの回きっかけなのかな、なんかこの話題をきっかけに音声配信を始めたっていう話をツイッター経由で、教えてもらいました。まあね、ご飯うまいですからね。ご飯に合うものって言ったら、こう10分15分で語り尽くせぬなんか奥深さがあるなっていうところがあるんで、おしんこ FM さんが今後どんなようなお話しされるのか注目して聞きたいと思ってます。んで、僕なりのアンサー会を今しようと思ってて、僕の思うご飯のお供っていうのを少しご案内したいと思います。2パターンちょっと用意しちゃって、ザって感じ、優等生っぽい、アンサーと結構偏ってんなって言われそうなものの2つ用意したんですけど、まずザの方ですね。ザの方3つ用意してあります。まず1つ目、フグの卵巣漬けですね。フグの子のぬか漬けって言われるもんなんですけど、フグの卵巣を塩漬けした後ぬか漬けして2年以上発酵させた食品です。これ石川県だけなんかな、石川県のごく一部のところにだけ、許されている、製造が許されているものです。っていうのも、フグの 卵巣っていうのはもともと猛毒を持ってるんですよね。で、その猛毒が無毒化されて食べれるようになるんですけど、それってなんか科学的にまだ解明されてないらしいんですよね。21世紀にもなって解明されていないフグの猛毒が無毒化されるっていうやつで、なんかわかんないけど食べれるってことだけはわかるっていうことなので、僕もこの製造場所見学に行かせてもらったことはあるんですけど、あれなんですよね、昔と作り方変えたらダメよっていうルールなんですよね。なんで昔の納屋をちょっとずつメンテナンスしながらやってるっていう感じなんで、現代の加工場っていう感じではなく納屋っていう感じのところでやってます。ちょっと表現悪くてあれかもしれないんですけど、昔ながらの納屋っていう感じで、入れ物も木桶を使ってて、昔のものを継ぎ足しで傷んできたら継ぎ直してみたいな感じでやってる、昔ながらのやり方で作られてるっていう奇跡な作り方のものです。めちゃくちゃ塩辛くて、ご飯は進むし、ご飯じゃなくても日本酒とかめちゃくちゃいいやつですね。これ常に家に常備されてるっていうものではないんですけども、ギフトとかでもらったら家族みんな喜ぶってものではないんですけど、僕はもうすんごく喜んで食べるっていうものです。僕が加工場を見学させてもらったところ、油用商店、油を与えるって書いて油用商店さんがネットショップなんかも開いてるので、ぜひお買い求めいただけたらなと思います。優等生っぽいアンサーその2は海苔の佃煮ですね。いわゆるご飯ですよみたいなやつ。あれやっぱ昔ちっちゃい頃から使ってたものなので、これはまあ鉄板ですよね。ザ優等生なアンサーその3はニンニク味噌ですね。ニンニク味噌もうまいですよね。青森からのお土産で買ってきてからハマったっていうもので、今では冷蔵庫に常に常備されてるっていうものです。ニンニクも味噌に使われてる大豆とかそんなのも自分で作れるものなので、行く末ゆくゆくは竹本農場でニンニクも作ったりして、自家製のニンニク味噌のなんか開発されたらこれはいいなっていうことを一人で妄想して楽しんでしてます。続いて偏った方ですね。青い T シャツ名みたいなそんなやつをいくつか挙げて、3つですね、3つ挙げます。まず1つチャンカレですね。これ石川県民のソウルフードなんですけど、いわゆる金沢カレーってやつですね。石川県民ソウルフードの金沢カレー、それのカレーのチャンピオンっていうお店が石川県中心に何店舗あるんかな、何十店舗とはあるようなお店なんですけど、あれですね、東京にもありますよね。今公式サイト見ながら話してますけど、東京でも麹町店っていうのがあったり、読み方が分かんない九段三番町っていうところにあったりっていうので、全国に展開されているものです。まあなんか直営店なんかフランチャイズなんかとかっていうのがあるんで、厳密なことはよく分かってないんですけど、まあチャンカレが食えるところっていうのがいっぱいあるみたいですね。特徴としたら普通のカレーよりかなりドロッとしてて濃い味付けなんですよね。濃い味付けでこれはライスが進むなっていう、そういうカレーです。オンラインショップもあって、レトルトカレーとかチルドパックなんかもあったりするんで、皆さんもぜひチャンカレーまだ未到達の方はチャンピオンカレー訪れてみてください。エルカツっていうやつがめちゃくちゃみんな食べるやつなんで、とりあえずエルカツ食っとけばいいなというところです。2つ目は 偏った方、二つ目はごま味噌ですね。これってメジャーものなんかな、黒ごまを甘くしてある、黒ごまと味噌をあえてなんか甘くしてあるやつなんですけど、あれですね、春菊とか菜っぱものとあえてあることが多いやつです。それをご飯にかけるっていうやつをちっちゃい頃なんかすんごいハマってたんですよね。あれですね、いった黒ごまをすり鉢でよくすり、味噌と砂糖で練り合わせるっていうやつですね。これちっちゃい頃はね、それこそすごいですよ。なんかごま味噌ご飯に乗っけるっていうレベルじゃなくて、そのご飯に乗っけてぐちゃぐちゃぐちゃってかき混ぜて、なんかイカスミパスタみたいに真っ黒にするっていうのをやって食べて、家族みんなから白い目で見られてたっていうのがあるんですけど、それがなんかめちゃくちゃうまかったなと。こうごまの香りもすごく良かったし、まあちっちゃい時やったんで、こう 甘みがとにかく欲しかったんですかね。最近は食べてないですけど、なんかこう喋ってると久しぶりに食べたいなと思ってきました。3つ目はラーメンですね。北陸には八番ラーメンっていう、これまたソウルフードがあって、ラーメン激戦区の人たちが来て食べると、これをラーメンと呼ぶのかお前はってことをよく言われるやつなんですけど、石川県民はこよなく愛すラーメンです。で、八番ラーメンといえば塩ラーメンっていうのが有名なんですけど、季節限定でいろんな商品あるんですよね。まあ冷やし中華的な冷麺とかもあるんですけど、秋から冬にかけてはサンラータンメンが出ます。サンラータンメンがうまいですよね。でサンラータンメン食う時もこれライス欲しいなって言ってライス頼んでます。でこれ僕だけじゃなくて、サンラータンメンのメニュー表のところに横に締めのご飯っていうのがトッピングでついてるぐらいなんで、やっぱりみんな好きなんだなっていうことを思ってます。偏った方はこうですね、チャンカレ、ごま味噌、サンラータンメンっていう3つのもので、優等生っぽいやつがフグの卵巣漬け、海苔の佃煮、ニンニク味噌っていうものです。皆さんもぜひおすすめのご飯のお供、ご飯に合うおかず教えてください。番組では公式ツイッターをやってまして、そこの DM も開放してますし、その ツイッター内で、お便りフォームへのリンクも貼ってありますので、ぜひお便りお寄せください。それでは今日も明日もお気をつけて。